要はその感情をちゃんと言葉に出して言うことってすごく大切なんだよっていう、そういうことから多分教えてると思うんですよね。
なるほどですね。あ、ランホンさん、おはようございます。感情を口に出して言うっていうのが、まずそもそもその生きていく中でのそのストレスマネジメントの中でも結構基本中の基本みたいな、そういうことなんですかね。
まあ、私やっぱり結構そのやっぱり例えば日本とかだと、僕のねちょうど世代とかだとやっぱりこうね、どっちかというと男は強く感じてきてみたいな感じで、あの弱音を吐くもんじゃなくてみたいな感じとか、結構そういう風な感じの昭和の教育ってそういう感じなんですか。
そうですね、はい。
だし、やっぱり女性は女性らしくとかって、その男らしさとか女らしさっていうのって結構なんか、あの固定概念として結構根強く残ってますよね。
そうです、
ね。そういうのから結構やっぱりそのもう脱却していて、やっぱりちっちゃい頃からその感情を出して、っていうのってやっぱり演劇の授業とかそういうのっていかにそのね、他の人の立場の感情表現を自由にするか、恥ずかしがらずにするかっていうところからもあるので、結構いろんなその感情っていうのがやっぱり人間のその中でもすごく重要なものを占めてるというか。
そうですね。あと、そこに
感情を、そうそうそう、で感情を押し殺すのではなくて、やっぱり辛い時は辛いって言っていいし、助けを求めても全然いいっていう、そういうあのことをやっぱりすごくね、学校で推奨してるっていうのはやっぱり、僕が育ってきた日本とはすごく大きく違うなっていう感じですね。
確かに、もうそれ真逆ですよね、もう。
真逆ですね、はい。
なるほど、すごい。ちょっと話を一つ戻させてもらいたいんですけど、はい、なんか先ほどちょっとその基本にあるとか、そのウェルビーイングの授業があるっていう話だったんですけど、はいはい、これってなんかどのぐらいの頻度であるんですか、授業自体って
。あるセメスター、楽器とない楽器っていうのが多分結構最近、ここ2年ぐらいで結構できてきた、そういう新しい授業なんですよ。やっぱりすごくその、プライベートスクールっていろいろとやっぱりテストと検証を繰り返してるんですよ。
へぇ、なるほど。はい。
だからまあ、そうそうそう。だから、どっかの会社が使っていいなと思ったりとかっていうのって、子供たちにも使えるかとかって、はい、結構、やっぱり、テストとしてうまくいけば続けるし、うまくいなかったらちょっと変えたりとかやめたりとかって結構あるんですよ。だからすごくその新しいものにどんどん挑戦してくる学校なんで。
あ、そうなんですね。なるほどなるほど。
うん、でやっぱりシリーズっていうか、まあイギリスの場合は特にそのインディペンダントスクールって、はい、あのカリキュラム独立させてるっていうぐらいの、それぐらいの勢いの感じがあるので、まあもちろんその政府が定めてるそのカリキュラムみたいなっていうのも、まあ、2年先ぐらいで先取りして、はい、あのトラックはしてるんですけども、
はい、
そのプラスやっぱりそのね、独自のそういうやっぱり、あの教育っていうんですか、将来役に立つようなその、アカデミックの部分だけじゃなくて、将来子どもたちがジェントルマンになるときに、
はい、
どうやったら、AI 時代に生き残れる、そういう世の中に貢献できるならジェントルマンなのかっていうのを、まあ、そういうゴールに抱えて、いろいろどんどんこう新しいことをどんどん入れてきてるんですよね。
なるほど。
それもなんか、そうですね。まあ、そういう意味ではすごく柔軟だし、まあ、逆に言えば結構、例えばね、事業に AI のそういう絡んだ、エドテックのそういう、なんていうか、ソフトとかをまあ入れてきて、はいはい、そのソフトに対してやっぱり、親御さんとかであんまりこれは納得いかないっつって結構あの議論の的になったりするっていうケースが結構あるんですけども。
なるほど。そこ議論が生じるわけですよ。親となんかこう新しい試みだけど、これってなんか本当に成果あるのかとか、そういう話の場もあるってことですかね。
だし、やっぱりそのなんかそのこのソフトを導入した経緯がすごくわかんないし、例えばそういう分野で結構 あのね、会社をやってる、ランニングしてるお父さんお母さんからすれば、いや、こっちのソフトがよりいいはずなのに、なんでこっちにしたんだとか、そのなんか合理的な説明をしてくれとか、
はい、
まあ結構やっぱり親御さんもそれなりにね、皆さん、やっぱり、 活躍なさってる方が多いので、
はい。
まあ、そういう部分での、そういう、なんていうんですかね、学校側もそれなりに導入した経緯があって、それに対して、親御さんからの疑問に対しては、やっぱりすごくその信念に応えたりとか、あるいはそういうふうに非難にさらされるっていう可能性も十分ある中で、こういろいろとやってるんですよね。だからすごい、ガチでそういう、なんていうんですかね、ぶつかり合いがあって、それはそれで面白いんですよね。
なんかあれですね、なんかイメージとしては、なんていうのかな、これがなんかうまくいってるものっていうようなことを、なんかもうそれを導入してるのかなと思って、結局そのテストとかも積極的にしているから、なんか新しいものも取り入れられやすいっていうところもあるし、もうダメなものはやっぱりその淘汰されていくっていうところで、いいものだけは残っていくっていう、そういう文化があるっていうことですもんね、そうすると。
まあ、ある意味、それがこれからの時代に、どんな人も その生き残っていくために、やるべきことなんではないかっていうのを、多分学校自体がこう実践してるのかなって思うんです
素
よね。
晴らしい。そうですよね。まさになんかこう時代がコロコロ変わっていくので、その中でね、柔軟にいろいろ取り入れていかないと、やっぱりもう恐竜化してきますもんね、なんか。
そう。だけど、やっぱりその古くからやってきて、今までうまくいってることを、例えばその劇とか、その、あとは音楽とか、アートとか、そういう、あと私、詩を作ったりとか、そういうことに関しては、やっぱりその昔からのリベラルアーツの部分に関しては、やっぱりもう断固として、カリキュラムを変えるつもりは多分ないでしょうし、だから新しい部分と、その、残すべき部分っていうのが、ある程度はっきりしてて、新しい部分に関してはやっぱりすごくそのテスト検証を繰り返して、やっぱりいいものが出てきたらどんどん取り入れて、でうまくいかなかったらやめるみたいな、そういうのをやってますよね。だからうちの子の場合、長男と次男で1学年しか違わないんですけども、長男の時にあったけど次男の時にないとか、逆に長男の時になかったけど次男の時から導入されたこととか結構あるんですよね。だ
一年
から
で。す
そう
ご
なんですよ、1年で。
い。でも
す
そ
ご
の
い
く
なら
い
と思い
の
ます。
スパンでこうコロコロやっぱり変えていく必要があるっていうことですよね。そういう、なんか個人なんかもっと早いスパンでいろいろテストして検証してっていうのをこうやっていく必要があるってことですよね。こうそこから学べるところで言うと。
今回も最後まで聞いていただいてありがとうございました。このタイミングでピンときた方は、ぜひフォローをよろしくお願いします。質問や感想などがありましたら、コメント欄の方に書いていただけるととても嬉しいです。ライブでの対談に反映させていただくとともに、質問については定期的に配信の方でお答えさせていただきます。では次回の放送でまたお会いしましょう。